聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
聞かせられないって林田さん言っているのに。
はい。
暇なお店の店長さんというラジオネームの方からねぎらいのメッセージを頂戴してしまいました。
はい、
2013年の年末にお寄せいただいたメッセージですが、今頃ご紹介することをお許しくださいませ。聞かせられないラジオは毎週土曜日の4時から楽しく拝聴させていただいております。
拝聴ですか。
拝聴です。ということは、まあ、長崎の聞かラジエリートの方ということになりますね。
はい。
私がグッときた漫画はビッグコミックスピリッツのプラモ男子とプリチー女子3巻の宇宙世紀0024話の47ページ。それでも男ですか、軟弱者ってガンダムのヒロインセーラマスの真似をするキャバ嬢のセーラなりますさんにグッときました。
はいはい。
私もエスキャラのセーラなりますさんに軟弱者って言われたいです。
あはは、
はい。このあのプラモ男子とプリチー女子はお読みになったこと
ありますか。読んだことないですが非常にあの興味深いですね。
今ちょっと話題になってるんですけれどもね、
ええ、
あのまあなんていうか、私や林田さん、まあ、あるいはキカラジをねお聞きのプラモファンの皆さんが読むと、なんかこうね、ああ分かるっていうか、こう身につまされるような、そういうストーリーの連続でございます、ね。
グッときますか。
グッとくるような、何なのかもね、読んでみてほしいと思います。
はい。
うん。で話は変わりますが、はい、お二人はバンダイの2013年最後の目玉商品 MG サザビーバー KA は購入なされましたか。私は箱のデカさとずっしりとした重さにビビりながら購入しました。お体に気をつけて楽しい番組を続けてください。お忙しいと思いますが、ということでありがとうございます。 MG というとマスターグレード100分の1スケールの大きめのプラモデルでございますけれどもね、サザビー逆襲のシャアに出てきた、はい、シャアの最後のモビルスーツですよね。
大変美しい機体でございますね。
真っ赤っかのですね、
はい、
ザリガニが巨大化したみたいなですね、
はい、よく作例で上手にお作りになっている方が写真をね、いろんなウェブサイトでアップされてますな。
非常に複雑なラインのモビルスーツでございまして、
作りがいのあるものでございますね。
作るだけでも、素組みするだけでも大変ねという感じの、これがですねバー KA ということで、もともと MG サザビーというのは出てたんですけれども、加藤木はじめさんがデザインをリニューアルしたバージョンとして新たに、まあ、あの発売されたということで、お値段もすごいですよ、9450円。
おー、なかなか大人価格ですね。
大人価格ですよね。普通の MG がこう3個ぐらい買えてしまうというですね、
まあ、ファンの方もびっくりするぐらいボックスが大きいということですね。
大きいですね。これを買ったのかと聞かれましたが、林田さんどうなんですか。
僕はもうこのところもうこう2年間ぐらいはもうプラモデル買ってませんな。山積みされた状態で止まってますな。
私もでございまして、
ヤマトが最後かな。
あのね、なんかこう今いけないなと思うんですけれども、根を詰める作業というのがね、目がちょっとね視力が落ちてきたこともあって、ちょっと億劫になってきましてですね。
はい、よくわかります。わかります。
わかりますか。
はい。
最近作ったのはね、夏にね、あ、そうそう、電撃ホビーマガジンのキカラジコラムに載せようと思って144分の1のグフの旧キット、
はい、
あれを作ったんですよ、300円の、
う
ん、あれが最後ですね。あれは大変目に優しかった。
ああそうですか、うん、もうそれなんかもう村山さんクラスになると目つぶってたってシュッシュッシュッとできちゃうでしょ。
当たり前じゃん。
手触りだけで完成できちゃうでしょ、
うん、あ、首逆につけてたみたいな
やめてください、やめてください、ね、そうですか。私もだからもう眼鏡外して生活する時間の方が長くなりましたもん。見えなくって、もう本当に、
はあ、
いわゆるあの老眼なんですよ。
あの近視用の眼鏡をかけてると煩わしい。
そうなんです。むしろこう原稿を見たりとかいう作業はですね、眼鏡外した方がよく見えるんですよ最近。
はい、そうですか。
そうなんです。で眼鏡外すと遠くが見えないんですよ今度は。
うわ、なんてこったい
大変でしょ。だから近くを見るのか遠くを見るのかで使い分けております。
寂しい話になってきました
が、オーバー40のお話をねお送りしてまいりました。
今日も頑張ってまいりましょう。
聞かせられないラジオ、この番組は NBC 長崎放送キーステーションに IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上4局ネットでお送りします。
ほほほほ、全く聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そっちこそ聞かせられないラジオ
ラジオネームラジオネームオレンジさんです。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴しています。
拝聴ですか。
拝聴です。私もこのカットにグッときたのテーマに投稿をしてみます。私がグッときたのは花と夢コミックス、和田真嗣さんのアスカ再びの中の104ページ右上のコマです。自然に借りた力で悪と戦う超少女アスカのシリーズ2作目クライマックス。アスカの思い人に対し敵の超能力が効かないという場面なんですが、アスカと相思相愛の場合、自然はその相手にも力を貸してくれるという前提があるので、アスカは彼への自分への思いに気づくんです、ね。アスカは自然から超自然的能力を借りて戦っている、ね。で、自分と相思相愛の相手はその人にも自然が味方をしてくれる。
ほうほうほう。
で、彼に対して敵の攻撃が通じない、あ、彼と私は相思相愛だったのねということがわかる、
うん。
しかし嬉しいはずなのに自分の過酷な戦いに巻き込んでしまう思いがその後のアスカを苦しめることになるんです、
うん。
大学生の頃たまたま読んだこの話にすっかりハマって、初めて全シリーズを集めた作品ですと、ね。和田真嗣さんはですね、スケバンデカ、超少女アスカ、ピグマリオンね、たくさん代表作のある方でございますね。
好きなんですよね、新さんね。
影響を受けた作家さんの一人ですよ ね
前もね、和田さんの作品を随分取り上げてましたもんね。
そうですね、やっぱり花と夢を代表する男性作家の一人ですよね、
うん
うん。柴田和弘さんとかね、柴田正弘さん、ごめんなさい、柴田正弘さんね、ありましたが、あ、最後に2行、話は変わりますが、アップルで時々見かける村山さんの悪徳業者の完成度の高さに夫婦で惚れ惚れしています。楽しみにしています。
あ、あの再現ビデオですか。
再現ビデオ、
あのこういうのに気をつけましょう的な啓発的な VTR の中で寸劇をねされてますな。
この間テレビショッピングとかやりましたけど、
いや奥さん熊買わんですかみたいな、ね、そんなキャラクター、
うん。
いやー、もう今だこの包丁普段だったら98万円のところが9800円とか言ってね買うでしょ、林さん
いや絶対騙されませんそういうタイプの人には
というのが時々ね、ええ、テレビに出てますけどね。
出てますね最近ね、ちらちら見てますよ。
まあ生温かい目で見ていただければなと思いますね。
そうですか、は
い。ラジオネーム戸田勝ドレンさん、
はい、
来ましたよ、漫画家の方から。またね、いつも楽しく拝聴しております。
拝聴ですか。
拝聴です。このカットにグッときたですが、私がグッときたのは永井豪先生の今さら取り上げるまでもないほどの不朽の名作デビルマンです。お、デビルマンはお二人目ですね。しかもお二人ともプロのクリエイターの方ですね。1983年に復刻された愛蔵版第2集魔獣人面編、はい、もうこの書き方をしているというのは、デビルマンってこれまで何度も愛蔵版が出ていますので、何年バージョンって言わないと確かにページ数が合いませんよね、はい。不動明の元を訪ねてきたさっちゃんという女の子が帰りの新幹線の中で車掌の体を乗っ取った悪魔人面に襲われます。怒りに震える明の前に姿を現した人面、その背中には人面に食べられたたくさんの人間の顔、顔、そしてその中にあのさっちゃんの顔も。デビルマンに変身する不動明、しかし人面の背中の顔はまだ生きています。奴を攻撃すれば背中のさっちゃんも死んでしまう。それを計算した人面は両手足からジェットを噴射し、背中からデビルマンに迫ります。その緊迫した場面で 見つけてしまったんです。団長をお分かりになるでしょうか、ということでですね。
乱調、
はい、
写真よく乱調の際にはお取り替えいたしますの乱調でございますか、
はい、
資料を送ってきていただきました、
ね、乱世の乱に一丁上がりの丁で乱調でございますけれどもね、
はい、
人面が猛スピードで飛んでくるド迫力に圧倒され、パッと見気づかないかもしれませんが見開きが左右逆になってるんです。なんとこのまんまでもでも十分通用するような感じしますけどね、
まあ、まあ前後がね分かりませんから、うん、この見開きのページだけを今見ているのでちょっと判断難しいんですけど、あ、そうなんだ、
ね、そんでね、デビルマンが大好きで何度も穴が開くほど繰り返し読んだっていう友人に見せたら、うわー知らなかったーと、はい、思わずグッとガッツポーズをしました。
そのグッドですか、
はい、
このカットにグッときたっていうテーマですから、
ね、グッときた、ね、復刻版だけのミスかもしれませんが、デビルマンをお持ちの方はご確認くださいと、はい、
そうか、まあ、村山さんおっしゃった通り何度も刊行されているのでそのバージョンの中での間違いだったのかもしれません ね
私もちょっとデビルマン押し入れの奥にあるので確かめられなかったんですけれども、どうなんでしょう。でもなんかこれはこれで通用しますよね。
いやでもね、これ見ていると、うん、ほらここ吹き出しがある横のところにマージンが取ってあるのが、うんうん、ちょっと不自然ですもんね。これ左側が切れてもいいよっていうようなマージンの取り方をしてるし、これが右側が切れてもいいよっていうマージンの取り方をしてて、うんうん、切れちゃいけないところが端っこにありますもんね。
そうで、あのね、人面のジェット噴射がね、確かにこう左側のページの左端の続きが右のページの右端にまあ、あるのかなと言われてみると思いますよ ね
絵の流れから言ってもここにこう来るとそのままつながるんですね。
うん、
なるほど。
でもなんかね、まあまあこのページしか今ね見てないんだけれども、なんかこれはこれでこういう効果なのかなというね、上半分右ページ左ページ一緒に見て、次に下半分右ページ左ページを一緒に見れば、なんかそれはそれで通じちゃうような気もしますけどね、
ここだけ見るとね。
うん、
いやでも確かに、まあ村山さんが言った通り、これが右左につながってる絵だということを考えるとやっぱりこれ乱調ですな。
これとかあれとか言ってますが、皆さんお手元のデビルマンで確認してください、はい、追伸永井豪先生並びにデビルマンファンの皆様、しょうもないグッときた話で申し訳ありません。もちろんこの乱調で作品の素晴らしさが失われるものではありません。今でも読み返すと心が震える名作です。
なるほどね。
デビルマンはね、本当に多くの影響をね与え続けている作品だと思いますね。まあ、私はもう子供の頃のトラウマですけれどもね、デビルマンね。確かに人面もひどい話だった、本当にひどい話だった。林田さんが苦手な部類のねお話でございますね。
だけど最近さ、そういうこうグロテスクな表現の漫画がちょっとこの1年ぐらい増えてる気がしませんか。
うん、
人が人を食べちゃったりとか、あ、なんかグロテスクにこう死体が損壊しちゃうとかいう表現のものが少し増えてる傾向があるような気がするんですよね。
最近の漫画家でね、行くとこまで行っちゃってるなっていう作品はアジンっていうのがありまして、アジアの和に人と書いてアジン、あのデビルマン的テーマの作品なんですけれどもね、自分自身気づかずに暮らしている人ではない存在というのが地球上のあちこちに紛れ込んでるんです。ものすごく少ない数、うん、で不死身の体なんです。その人は、殺しても死なない、再生をする、だけど痛みは感じるわけですよ、
うん、
で、そのアジンの、能力を解き明かして、まあ、不老不死につなげたりとか、あるいは、軍事的な、ね、再利用を考えたりとか、まあ、いろんな思惑が人間にはあるわけで、で、ある日日本のある平凡な、まあ、天才肌ではあるんですけれども、少年がアジンであるということがふと、まあ、ひょんなことから分かってしまって、で彼は追われる立場になるという話なんですけれどもね、もうそれがね残酷なシーン目白押しなんです。もう要するにね、人体実験を彼はされてしまう、主人公は麻酔なしで、もちろんどこまで切り刻めば死ぬのかなっていう、そういう世界ですよ。
いや僕はこの番組の中でもちょっとやっぱりそういう残虐な表現がちょっと苦手でっていう話をしましたよね。だから進撃の巨人ももう一つ苦手なのはそういうところがあるんです、うん、
食べちゃいますからね。
で今すごく人気じゃないですか、うん、でこの間ねバスに乗ったらとある男性が漫画を読んでたんです。で満員だったんで僕立ってたんですよ。立ってたらおのずと座って読んでらっしゃる方の漫画が目に入るでしょう。それがねまた残虐だしノンパレードでね、それをこうバスの中でお読みになっているというのがいやちょっと僕の中では違和感だったんですよね。
まあ、ちょっとエッチな漫画とかだったらね林田さんも嬉しかったんです
けど、いや軽くエッチなシーンも入ってるんですよでも
軽く入ってた、
軽く入ってるんですよ。エッチなシーンも入ってるし結構残虐なシーンも入ってるっていう漫画を一生懸命お読みになっていて、いやまあ何を読もうと勝手なんですよ、勝手なんだけど僕立っててねそれが目に入って結構ショックだったんですよ。
その残虐なシーンが増えているっていう残虐な漫画が増えている、まあ、昔からあったと思うんですよ。
そうですね。
まあ、アジンのルーツっていうのは僕はデビルマンにあると思ってるんですが、もう一つですね私の敬愛する平井和正さんのウルフガイシリーズというですね大人気作品がありまして、まあ、最近も漫画化されたりしてるんですけれども、ウルフガイ、まあ、狼男ですよね。主人公はいわゆる特殊能力を持った満月になると不死身の能力を持ち狼にすら変身することができるというね犬神明という人が主人公なんですが、やっぱひどい目に遭うんですよ、
うん、
ひどい目に遭うんだけれども、作者の平井和正さんに言わせると、あるいはストーリーの中にも出てくるんですけれども、そういう力を持っているということはそういう力を生かす、あるいはその力を使って生き延びる運命を切り開く、そのためにその力が与えられているんだという発想なんですよね、うん、だから大きな力を持っている不死身の力を持っている人はそれこそ死ぬ目に遭うわけですよ。そのウルフガイシリーズの中にもやっぱりその人体実験的なシーンというのはたくさん出てくるんですけれども、だから今あるなんていうのかな、その残虐なシーンがたくさん出てくるというのはなんかこう一つのねなんか人間の可能性というか、どこまで人というのは、なんていうのかな、人間の限界っていうのがどこまであるのかなっていうのをその漫画の中であるいは小説の中でこう試してるみたいなところがあるのかもしれないなという、この閉塞された社会の中ね、よくほらちっちゃい子がね走るのが好き、ジャンプするのが好きっていうのあるじゃないですか。あれはちょお医者さんに聞いたことがあるんですけれども、走ったりジャンプしたりとにかくそういうアクティブなのは自分自身がどこまでそれができるのかを子供っていうのは無意識のうちに試してるっていうんですね。ジャンプするのはどこまで自分が飛び上がることができるのか、走るっていうのはどれだけのスピードで走ることができるのか、で転んでしまったらどうなるのか、転ばないようにはどうするのかっていうのをね、なんかこう無意識のうちに試しているのが子供なんだって。だから子供っていうのはアクティブで飛んだり走ったりしてるんだけど、でも今の世の中っていうのはなかなかね、そのバブルも弾けて、どんどん経済も縮小して人間がこうやりたいことができない中で、自由にこう暮らせない中で、なんかこう創作活動の中ではその発散、昔だったらこう発散できたり実際にやってみてなんかその感覚的なものを測ることができていたものが測れなくなって、なんか押し込められた鬱屈したものが漫画に出てきているのかなっていう、そういう感じがちょっとしてますね。なんかうまくまとまってなかったです
か。なんかこう枠をはみ出しちゃってるような気さえしちゃうんだよね。
以前から残酷な漫画とか映画とか小説とかっていうのは数限りなくあったと思うんですけれども、でも表面に出てきているというのはあると思いますね。
いや僕は誤解ないようにそれを規制した方がいいとか言ってるわけではもちろんないんですよ、ね、表現の一つとしてそういうのは もちろん昔からあるし今もあってしかるべきだとは思うんだけど、なんでしょう、それをこう みんなの前で見てしまう感覚っていうのが僕ちょっと理解できなかったんですよ。
それはね、バスの中でやっぱりお化粧をしてしまうとか、バスの中でパンを食べちゃうとか、その辺に近いのかもしれませんね、感覚的にはね。
という違和感でした、はい、
コマーシャルタイムです。
合言葉は聞かせられないラジオ。 何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ。
年明けてずいぶん経つ？
何言ってんのよ。この番組はいろんな地域でいろんな時間軸で放送されてるんだから、今まさに明けましておめでたい人もいっぱいいるのよ。自分の感覚だけで物事を考えてたら痛い目に遭うわよ。主に私にトゲのついたハンマーで思いっきりね。よし、なんか燃えてきた。今年最初のハンマー&船虫行っちゃうか。じゃあ私が来るまで永遠の名曲聴いといて。キカラジさんのバラード。
今ですね、戸田先生からツイッターが流れてきまして、先ほどあの話題に出しましたアジン、
はい
ね、今人気のコミックですけれども3巻まで出てますが、作者の桜井賀門先生がですね、なんと戸田先生のお友達の息子さんだということですね。
おお、
はあ、びっくりしちゃいますね。
うん、
世間は狭いというかなんというか、しかしあの漫画家さんのお子さんが漫画家さんとして活躍してらっしゃるっていうね、
やっぱり小さい頃からそういう環境にあると、まあ、そういう、ね、道に進むって方もたくさんいらっしゃるんでしょうね。
ねえ、はい、さてそろそろお別れの時間が近づいてきましたが、実はですね、今日私あの喋ろうと思ってて喋る時間がなくなってしまったんですが、誰もが知っているあの名作、鳥山明先生の ドラゴンボールについて
ほほ
ー語ろうと思っていたのですよ。
超有名作じゃございませんか。
どれぐらい売れてるか知ってますか。ドラゴンボール
何巻まであるんですか。
42巻までコミックス出てます。
いろんなバージョンあるよね確かね。そしてね今ね
いろんなバージョンというか、まあ、愛蔵版と、うん、あのジャンプコミックスと2種類ですね。
2種類
ドラゴンボールについてはですね、うん、まあ、その他あの愛蔵版の画集とかねいろいろ出てますけれどもね、
42巻で
42巻でさあどれぐらい売れてると思いますか。まあ、日本国内に限定しましょうか。
日本国内で、
はい、
うーん
巻で
3億。
林田さん
何
空気読んでもうちょっと低めに言ってください。
あごめんなさい1億
バカだな林田さん。もっと売れてるに決まってんじゃん1億5000万部ですよ。
高めで言っちゃいましたね。
全く空気読んでない本当に林田さんは
1億今カットしてて1億5000も売れてるんですか。
もう日本人の人口をね、うん、超えてますよ。
そうだよね3億ってね。いや42巻も出てるからなと思って
た、ね、で、まあ、あの週刊少年ジャンプで1984年から1995年まで10年半にわたってね連載された作品ですね、
うん
うん、で42巻まであるんですけど、あ読んだことないんですか林田さん。
えなんどれですか。
ドラゴンボール
アニメ化もされたこの有名な、僕鳥山明さんのファンですよ。
で読んだことあるんですか。
ないの
か
ないんだよ。だからこの連載時代僕本当に漫画読んでないんだよ。
ドラゴンボールを読んでないあなたは皆さんは幸せ者だと思いますね。
よくね、見ていただいた。
これからこんな面白い作品を読むことができるんだもの。
実はワンピースも読んだことないんだよね
林田さん。何やってんすか
日本人としていけませんか。
いや幸せ者です。
あそうですか、
これからあんな面白いものを読めるだなんて、っていうね、はい、来週はですね、
はい、
このカットにグッときたシリーズではありますが、もう前もって申し上げます、ドラゴンボールについて語りたいと思います。
ということはドラゴンボールの中で自分自身がグッときたカットがある終わりの方はそれについてメッセージをお寄せいただけると、
ね、ぜひお寄せいただきたいですね、うん、で村山がどのカットを、ね、選ぶのかというのもちょっと予測してみると面白いです
。難しい42巻42巻の中で当たったら神じゃないですか。
お別れの時間になりました、はい、お相手は
林田シェイカーズと
村山ひとしでした。それでは皆様また来週。